で、1972年に新幹線が開業した後、電化がされたのが1982年。
そう、結構手こずったんですよね。
うん、そうなんですね。
あれがあの博多線電化した時は僕も覚えてますよ。
あ、本当ですか。
はい、それまではヤクモがキハ181ですか、
うん、
あのディーゼル特急だったのが、
そうです、
381系になると、
うん、
はい、
そうですね。ずっとあの、機動車の特急ヤクモっていうのだったんですよね、
はい、そうですね。
僕も小さい頃の確か図鑑で見たのは機動車のヤクモっていうのはちょっと覚えてますね、
うんうんうん
うん、でそれが機動車からまあ電車になるよっていうのが1982年。
そうですね、僕の記憶だとあの機動車 L 特急っていうのは非常に珍しかったはずですよね。
ああ、なるほどなるほど。
山陽新幹線が岡山までできる前っていうのは、あっち島根の米子とかに行こうとしたら、京都から山陰本線でどんどんどんどん行くと、
そうか、
いうのがメインルートだったんですよね。
ですよね。
はい、
あの確かに、寝台特急の出雲とかも、
はい、
その京都から福知山を通って山陰本線ずっと行くというルートでしたもんね。
はい、うん、でまたあの福知山線も新線になる前で今ほど立派な路線ではなかったので、
うん、
まあ、京都からの山陰本線、まあ、しかも今坂の観光鉄道が走ってるルートをこう乗ったら走ってたんですけど、
うんうん、
あれがメインルートだったのがこの時に変わったんですよね。はい、
がぜんこの路線が注目され始めます。で、だんだんだんだんとですね、良くなっていくんですよ。まず最初に電化をして、
はい、
その後一部複線にしようなんて言ったりとかね、
はい、
行き違いをしやすいようにとか、あとは狭い部分、あの狭い山の中を、くねくねしたところじゃなくてまっすぐのトンネル掘りましょうとかですね、
はい、
短絡する新線を作ったりとか、
はい、
至れり尽くせりでだんだん良くなっていったわけです。
はい、
なんでしょう、他の路線の話をした時悲しみがよどむんですけども、
まあ、白尾線はねすごく立派になっていくに従って我々こうレールファンとしては白尾線に乗りに行こうっていう気分ではなくなってしまったという風もありますよね。
あー、逆に、
はい、うん、実際乗るとあの振り越し電車が導入されるぐらいあのくねくねした山里を行ってで根生駅のあたりで峠も越えたりしますから、
うん、
あの車窓もすごくいかにも日本の山里という感じでとってもいいんですけどね。
そうですね。でここ の, その先ほどの話もありましたが特急ヤクモは今、381系電車になっています、
はい、
皆さんご存知の振り子車両ですね。
そうですね、元祖振り子車両です。
元祖振り子車両なんで、
はい、
結構揺れるっていう話を聞きます。
そうですね。揺れるというか、うん、あのワンテンポ遅れるんですよ、傾くのが。
はい。
体を持ってかれるんですね。
ああ。
でこの辺のね、こう三半規管というやつを
ちょっと
刺激されちゃうんですよ。
あの乗り慣れない人が乗るとウップという感じはありますかね。
まあよく言われましたね。僕はずっと慣れましたけどね。
うん。この車両の形どっかで見たことあるなと思ったらあれですね、うん、あの紀伊半島を走る黒潮もこれ
そうですね、
の
参拝地ですね、
車両であったり、
はい、
長野の方に走っていく信濃、
まあ信濃はもう置き換わりましたけど、
うん、はい、以前そんなのが走っていたり、これもメリットは乗り心地がいいんじゃなくてスピードを上げてカーブが曲がれるっていう、
はい、
ことがメリットなわけなんでちょっと乗り心地がウップって感じは僕はします。振り子の車両でもうちょっと言うと、四国、
はい、
JR 四国も結構振り子車両ありますよね。
そうですね、ただあっちはあのその後技術が進んで改良されているんで、うん、あっちのはもう制御式じゃないですか。
そうそうそう、はい、なんかあの路線の形がもうコンピューターに組み込まれていて、
そうそうそうそう、
でタイミングが来るといい感じで入る前にこう傾きカーブするみたいな、
もう最適なタイミングでカーブするから乗ってる人は全然わからない、
まあ、振り子車両にもいろいろあるわけなんですが、
はい、
まあ、一番初期の
うん、
振り子装備が
そうです、ね、
ついているこの特急列車381系が、
はい、
現在も走っております。
はい、
色がすごい特徴的ですよね。
そうですね、
あのグレーというかクリームというかの、地に、ワインレッドみたいな色ですかね。
そうですね、割と落ち着きのない色なんですけど
、ね、僕結構好きですけどね。
あの
色は、ね、関東で見れませんからね。路線の話をすると白尾線、管轄が大きく2つに分かれています。倉敷から、新里までの南の部分は JR 西日本の岡山支社が管轄しています。その隣の上岩見、上に石の見るって書いて上岩見から、
はい、
法規大山までは米子支社が管轄しております。
この山陰地方と山陽地方を連絡する路線ということなんですね。
そうですね、陰と陽を接するわけなんです。
なんか 陰と陽連絡とか言って
危ない危ない、
いやなんか風水とか関係しそうですよね。
ね、本当ですね、
陰陽五行みたいなね。
なんかもう今2人危ない橋を渡ってますけどね。
よくわかんないですけど
安倍の生命あたりがバーッと浮かんできましたけども、
いやいやいやいや、
今言いそうになりましたが、結ぶ路線なわけでございますね。はい、
まあ、やっぱりここはあの寝台特急が走っている山越えのローカル線っていう、唯一無二の存在ですよね。
そうか、そういうことも言えますね。
はい、東京から下りのサンライズ出雲に乗っていくと、まあ、明け方伯備線に入るんですけども、岡山駅で駅弁買えるんですよね。
ああ、そうなんですか。少し、あ、そうか、切り離しの時間があるから。
そうです、そうです、はい、前はそこで積み込んで車内のデッキで車内販売してたんですけど、うん、それはやめてしまって、でもその代わりに早朝でもね、売店が開いてて駅弁買えるんですよ。
マジですか、朝駅弁。
朝駅弁、
あら素敵。
いいね、朝ラーメン、朝ビール、朝駅弁。
朝駅弁なかなか朝から駅弁の人はね、贅沢だと思いますよ。
いいですね、
なかなかないです。駅の話をすると、
はい、
南の部分、倉敷から備中高橋までがイコカのエリアになっているそうです。ここはですね、他社線がちょっと入ってくる部分があります、
はい、
茨鉄道倉敷の次の駅清根から総社まで、この一駅区間なんですけども、
はい、
茨鉄道の第2種鉄道事業区間であります。
そうですね、
なので伯備線と施設を共用しているのです。
はい、ま、線路自体は JR 西日本が、ま、保有してるんですけども、はい、形としてはそこに茨鉄が乗り入れるんですけれども、うん、あのそこも茨鉄道は戸籍を持っていて、
はい、
まあ、能登鉄道 の, あの七尾と和倉温泉とかと同じ方式ですね。
ただしここの部分を、共用しているからって、はい、JR の切符で、茨鉄道を乗ろうとするとそれはダメよと。
そうですね、
いうことになってます。
別の鉄道ということになってますね、
うん、ここは電化されていますが、
はい、
電化をされているので電車がもちろん走ります。115系であったり、
はい、
213系、いいですね、僕好きです。あの211系と顔が似てるんですけど、帯が青と水色なんですかね、
はい、
この213系が、倉敷から新見までの間を走ってます、
はい、
岡山から瀬戸大橋線の方に向かっても走ってますかね。
あ、なるほど、そうですね、
うんうん、あとは特急の、さっきの381系ヤクモと285系のサンライズが走っておりますが、はい、なんと電化されているのに機動車も時々走る、うん、
お、
夜にですね、寝う、根っこの根に雨と書いて寝うっていう駅から米子、
はい、
駅までの間は機動車で運転される列車もあるそうで、あとは、まあ、新見から備中高次郎とか庄山から法規大生までの間
はい、
はキハ120それから121が走ったりする、
はい、
そうです。
そうですね、
うん、備中高次郎ってあれですね、伯備線の駅だと思うんですね。
そうですよ、新見備中高次郎間っていうのはあそこはあの伯備線で、うんうん、そこに芸備線の列車が乗り入れてくるんですよね。
ねえ、この辺はあの結構せせこましいところにこう、なんていうんですか、はい、どこからどこまでが何線かっていうのはあんまりちょっと意識しないと分かんない路線ですよね。結構陰備線も東津山から津山までは乗り入れてたりとか、
はい、
とかね、この辺りちょっと地図をよく見ないと頭の中に入ってこない。
すごい駅がありますよね。布原駅ですよ。
布原、はい、あれそんなにすごい駅でしたかね。
この布原駅は、
はい、
どうすごいかというと伯備線の駅ですよ。
はい、
伯備線の駅だけど伯備線の列車は1本も止まりません。
ああ、
1日3本の、 あの芸備線から入ってくるディーゼルカーだけが止まる。
すごい。
元は信号場なんですけど、
はい、
まあ、旅客扱いもするようになった、んですけど、まあ、なぜかというか何というか、
うん、
伯備線の列車は一切止まらない、まあ、ホームも短いんですよね、新見と備中高次郎の間で、
へー、
結構ね有名な秘境駅ってことになってますよね。
そうか、牛山さんの顔がちらつきますけども。
そうですね、
JR 全線読みつぶし乗りつぶしにもですね、鉄道ファンが三脚を担いで降りていく姿があるかもと、
うん、昔は降りていたって話ですね。あ、ここが SL の撮影地でしたから。
なるほどなるほど、はい、そんな素敵な駅がありましたね。
はい、なんかイラストまで書いてあるじゃないですか、
うん、そうなんですよ。駅名面白いのが多くて、
はい、
さっきの総社ね、
はい、
総合の総に社っていう字、それからね、日は
日にちの日
に, 日 に, ちの日に
羽ですね。
それからみなぎ、美しい袋です。石が、石がにって書いて石が、
石が、ああそうですね。王国ってこれ確か人の名前でしたね。
あ、 報告っていうのは、方向の方に谷報告、
この地名とかではなくて、あのこの地方出身の昔の江戸時代の学者さんで山田報告という人がいて、でその人に由来をしたというね、
人名駅だ、
人名駅ではかなり橋に近い駅ですよね。
へー、駅名もね奥深いですよ、調べていくとね。
そうですね、
その由来とかね、
はい、
元町中華街みたいにさ、こう、
はい、
地域のさ戦いがありますけど、
そうですね、函館とかどうなるんですかね、
うちも入れろうちも入れろになっちゃいますけど ね、
はい、
ねこんな風に人の名前っていうのは相当すごいですね。
そうですね、
だんだんこう北に向かっていきますと、
はい、
景色ものすごく良くなってきます。
そうですね、
はい、中国地方に一番高い山です。最高峰の大山、
はい、右手に
大山ってすごいですよね。
ストレートの名前ですよね。
大山じゃないですよ、大山です。ね、大山が見えてきます、
はい
はい、でこの大山の姿を取りまして、駅名も法器大山、
この法器大山駅の手前というか、なんというかちょっと手前のところに、あのすごく大山がよく見える車窓ポイントがあって、
あこの辺りもね写真撮る方は注目の場所ですね、はい、
線路脇にね確かねお札がありますよ。
大山絡みでお話しさせてください。
ほう、
皆さん急行大山っていうのはもうご存知ですよね。昔に走ってた、
懐かしいですね、
ね、あの列車
寝台急行ですよ。
そうですね、あの山陰本線を走っていた、
はい、
京都から大社まで走ってた、それが一番最初らしいんですけど、
はい、
このね大山という名前はなんとですね、最初この伯備線を走ってた列車についてたんだそうです。
お
1968年まで使われてたんですけど、その大阪と山陰地方を結ぶ急行列車の方に大山の名前を使いますよってことになったので、こっちの伯備線経由のやつは大山じゃなくて沖っていう名前になったそうです。
なるほど、
うん、沖はあのひらがなで沖っていうのを皆さんも知ってるかと思いますが、
はい、
何の沖かというと、あの沖ノ島の沖なんですね、
はい、
でちなみにですね、この、もともと走ってた大山や沖はですね、最初は赤穂線経由だったんですよね。
ああそうなんですか、
うん、赤穂線経由で伯備線に入り山陰本線に行くっていうのは前赤穂線のお話でちょっと話しましたけども、
はい、
ね、その時にちょっと由来してるのかもしれませんが、このちょっとした間だけ、その赤穂線経由して伯備線に入っていったと、
はい、
いうことなんですけど、この沖になってからは山陽本線経由になっております。この後にさっき言った山陽新幹線が開業になって、
はい、
伯備線も点火するよって なりましてここにも特急列車を入れようっていうことになったので、ここを沖っていう名前じゃなくて、八雲に名前を変えましょうということで、はい、キハ181系の、八雲っていうことになりましたと。
歴史がありますね。
ありますね。他にもですね、急行神事、玉造り、
宝器、
会計、いろいろ走ってたんですよ。
いろいろあったんです ね、
この辺り紐解くと多分あと1時間半かかりますのでやめときましょう。ヤクモなんですけども、名前がいろいろあります。
はい、
はい、で、もともとは L 特急ヤクモだったんですね、
うん、
L 特急の名前というのは実はこれもうなくなってます。
はい、
2010年3月に L 特急っていう名前を外して普通にヤクモっていう風にしているんだそうです。
JR 西日本は L 特急をやめたんですね。
うんうん、そういうことですね、
はい、
普通のヤクモ以外にも昔あったのがマリンヤクモ。
マリンなのにヤクモなんだ。
ヤクモなの。381系がですよ、
はい、
なんとあの高松駅に入ってたんです。
ああ、そういうことですか。
そう、瀬戸大橋線経由の臨時列車として走ったことがあった。
おお、海に行くのか山に行くのかはっきりしてほしい名前ですね。
ね、それの他にですね、スーパーヤクモっていう、
ああありましたね、
速達列車4往復だけあのいっぱい飛ばす列車として、
はい、
スーパーヤクモっていうのがあったんですが、これもなくなってます。うん、でその後にですね、ちょっとキハ181系復活させてみようということで、リバイバルヤクモっていうのがちょっと走ってました。
それはどちらかというとファン向けですね。
そうですね、これはもう本当に、各1日1往復ずつちょこっと、数日だけ走った、
うん、
後藤総合車両所に、いた国鉄色の車両で、キハ181系機動車が走ったと。
なるほど、
まだあります。
ほう、
ゆったりヤクモ。
ゆったりヤクモ、
ゆったりします。どうゆったりかというとよくわかりません。
ほう、
どういう
分かんないの。こんだけ貯めといて。
まさかの調べましょうか。影里先生が NG ワードを入れずに喋ります。
アコモデーションリニューアルしたあのヤクモのことをいう愛称なんですね。
あ、 そうか、じゃあ別にあの列車名じゃないん
だ。ゆったり百貨箱があるわけじゃないですか。ああそうなんだと思って今調べちゃいました。
僕はあのちょっとネットで調べてたらゆったり百貨ってあるんだと思って今言っちゃいました、すいません、はい、
ほらあの JR 西日本の今ホームページをね見ていただいてるんですけど、
まあ、ソースがしっかりしてる。
ヤクモ全編成ですからね。
全編成、
まあ、このリニューアルパノラマグリーン車とかをつないでるヤクモのことを、まあ、そういうニックネームでゆったりヤクモと呼んでるようですよ。
あ、そうなんですね。
あびっくりした。
あびっくりした、俺が間違えてた、すいませんでした。
鉄道に初心者の2人が
いやいや違う、いやあなたプロですから。
いや
本当に、このね、381系僕実はあんまり乗ったことがないんで、このちょっと遅れてくる揺れを体感しに行こうかと思っております。
はい、
ラフカディオハンを思いながらですね、381系で揺られて、三半規管を丈夫にしていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで新幹線で発展した、いこれいいよね、新幹線で発展した引用連絡在来線、
オッケーオッケーオッケ
ー、はくび線のお話でした。
はい、
というわけで恋する旅鉄部今週はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからメッセージを大募集しております。
はい、
はい、
もう戻ってきた
今、王子と姫はガチャガチャに行って、はい、よし、はい、収録だって思ったら戻ってきてしまいました。
そうで
し
たね、カバさんだった。
何が出たの。
お
この方からメッセージいただいております。トムハセさんです、ありがとうございます。最近旅鉄路線図で僕の好きな中国地方の路線が紹介されていて、とても旅欲を刺激されます。
中国地方、
中国地方、はい、そうなんです。今中国地方ね、かなりですね特集をしてるんですけども、
はい、
あのやっぱり、ね、味わい深い駅舎が多いですね。最近では講師ともに忙しくてどこにも行けてないなと、はい、
あら、
うん、最近3歳になった娘が口を開けば新幹線に乗りたいというので、
あらあらあら、
夏休みでも新幹線に乗せてあげられたらなとは思っているのですが、
興味を持ってる時に乗せてあげたいですよ ね、
乗せてあげたいですよね。乗せてあげたい姫はですね、今あのガチャガチャのカプセルを、メガネのようにしてどうこれ、ね、どうってアピールしてます。無言でアピールをしております。はい、トムハスさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。最近ね、見て見て病がちょっと出てきたんです。王子もすごいあったんですけどね、これ大変だよ。はいはい、見てますよ、メガネって。
そうカプセル一つでこんなに遊び方があることを今学んでおります。メッセージでございました、
はい、
ありがとうございます。
ぜひどこか連れてってあげてください。
そうですね、ぜひぜひ、皆さんにお知らせが一つあります、
はい、
雑誌旅と鉄道、うん、
はい、
ニュースストリームがまたありますよ。
お、
9月号が発売になります、
はい、
23日月曜日の夜にですね、
はい、
また、旅鉄ユースとやりたいと思いますんで、うん、
はい、
雑誌をねこう立ち読みする感じでこう編集部の人に裏話も聞かせてもらいながらの立ち読み、
はい、楽しいですよね、
でこれで購買意欲をかきたてよう、
うんうん、
作戦でございます、
はい、
結構ねあの旅と鉄道はあの愛読されてる方がね結構ねあの年齢が高い方が多いそうです。
そうなん
です、写真も多いしねすごくいいので、うん、
はい、
これはね若い皆さんにもぜひ読んでいただきたいということで、はい、僕らが出たところ楽しさをですね紹介しておりますので、よかったらこの旅鉄ユースともご覧になってみてください。
7
月の23日月曜日夜の9時から、
はい、
旅鉄ユースとをやります。よろしくお願いいたします。
はい、家で見ますね。それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。